うさです。
かいです。年度明けまして2024年4月を過ぎましたけど、
はい
はい、4月といえば毎年ね4月1日、はい、エイプリルフール、
はい、ね、そんなのもありますね。
ね、4月1日はね4月バカと訳されますけど、うん、嘘をついていい日、
はい、
として、
うん、
どちらかというとこれが最近だと、まあ、最近でもないかここ10年以上、うん、インターネット的な文化になっていて、
うん、
各インターネットだと SNS でみんなちょっとふざけて嘘をつくっていうのが恒例になっている日なんですけど、うん、
はい、
今年どうでした？今年のエイプリフールなんか見たのありました？
あんまないけど松屋と吉野家がちょっとくすっと笑えるぐらいの、
うん、あ、どんなのやってました？
交換をしていたって、なんだっけな、
松屋と吉野家がやり取りしてたってこと
ですか？そう、新製品ですって言って、松屋が吉野家の器に入った牛丼じゃない、なんだっけ、
これか、松屋と吉野家が4月1日にまさかのシンクロ。
そういうやつ、
ね。なるほど。あ、吉野家が牛飯で味噌汁つけてくる。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。で、松屋はあの牛丼。
あの牛丼。
ああ、なるほど、うん。これコラボしてたってことですよね、きっとね、はい、裏ではね。
で、ちゃんと、お買い求めは、こう、吉野家は、
松屋で食べて、
そう、松屋で食べてね、みたいな。
なるほどね。
これは非常にいいというか、ポジティブな気持ちになるなとは思いました、
ね。ああ、いいですね。もうあんまり、僕ね、今年はあんまりウェイプリルフールチェックできてなかったので、うん、ほとんど見れてないんですけど、
はい、
僕はマクドナルドのマックの内弁当。うん、もうめちゃくちゃダジャレなんだけど、別に普通に売ってもおかしくない、はい、当たり前の、ね、ハンバーガーとナゲットと枝豆コーンとポテトみたいなのをね、はい、マクの内に仕立て上げるっていう。ちょっと面白かったんですけど、ただこうエイプリルフールって最近ちょっと食傷気味に思ってる人も結構多いじゃないですか、はい、もうなんならもう飽きたよ見たくないよみたいな、
はい、
空気も結構あって、
はい、
吉田さんもそういう感じ、
うん、ちょっと飽きてますね、うん、
これねちょっと大変ですよね。考える方もすげえ大変なのに、
うん、
こ
う
インターネット見てる人はもうそういうのにこう慣れきっちゃっているから、特にこう情報発信する立場からすると、
うん、
なんか嘘か本当か分かんない微妙なことされると、うん、それはそれまた面倒くさかったりもするじゃないですか、
ね、今さ、うん、フェイクニュースとかフェイク画像とかが問題になってる中で、うん、それを積極的にやるのってやっぱりちょっとはばかられるというか、うん、まあ、気持ちはそんなにね、昔はねネットの片隅で許されるみたいな気持ちもあった、うん、今はネットこそが社会みたいなところもあったりするんで、うん、そんなに人を騙して楽しいかみたいな、
僕個人的にはこういう時に、
うん、
もう嘘つくぐらいの、
うん、
別に大っぴらに嘘つける人ってそんなないわけじゃないですか、
うん、
こういう時になんかみんなで嘘ついて遊ぼうぜっていう文化自体は割といいことかなと思ってるんですよ、
うん、
でもやっぱりそのまさに今薄田さんが言ってた、今まではインターネットの片隅でやってたのが、
うん、
SNS のせいで出てきちゃうのが結構問題だなと思って、はい、
うん、
で僕らがその SNS が普及する前のエイプリルフールって、
はい、
みんなでわざわざ見に行ってたじゃないですか、
はい、
これ面白いよっていうのがどっかしらか回ってきて、
はい、
わざわざ見に行くから、
うん、
まあ、騙される前提である程度着替えもできてたし、
は
い、ちょっと直感的に騙されても、
うん、
SNS みたいにすぐリツイートリポストできるわけじゃないから、はい、騙されてもそこまで被害がないというか、その人が騙されて、うん、あれエイプリフルだよで終わってた、うん、ところが SNS のおかげで拡散しやすくなったというのが一つと、
うん、
最近みんな SNS でエイプリフルするなってる人が多いじゃないですか、うん、SNS だと普通の投稿に紛れて同じ UI UX で来ちゃうから、
はい、
より騙されやすいなっていう、
うん、
だからこの辺がちょっとこうみんなが食傷気味になり、
はい、
炎上しやすい要因なのかなという気はちょっとしてるんですよね、
うん、
だからもう最近だと記事広告とかに必ず PR だのアド入れようっていう話があるじゃないですか。
あ、それは言った方がいいでしょ
う。そう、エイプリルフールも、はい、エイプリルフールっていうタグがもう必要なのかもしれないですね、
うん、
ここまで来るとウェブサイトだったらまだ書けるじゃないですか、その、
はい、
ボタンをクリックしてみたらエイプリフールでしたとか、
うん、
なんか縦読みでエイプリフールが押し込めると思うんですけど、うん、SNS って多分そういうことができない UI UX だから、すごいこう寂しいんだけど、なんかエイプリルフールって分かるようにしておかなければいけないのかもしれない、
うん、
ちょっと悲しいんですけどね。せっかく面白いことやってでもつまんなくなっちゃうし、そういうの入れる味気なくもなっちゃうんだけど、
うん、
とはいえ嘘つくのってすげえ難しいなってこうエイプリルフールまた思いますよね、
うん、
やっぱり 基本的にはみんな好きに嘘つけばいいし、はい、嘘が多少下手でもいいじゃん、許してあげなよと思うんだけど、はい、ちょっとバランスが悪いとやっぱそこで炎上しちゃう、
うん、
特に企業がやるとすごい本当っぽく見えちゃう、はい、
うん、
し、まあ、個人でやったとしてもちょっと友達がイラッときちゃうってことがなきにしもあらずなので、うん、嘘つくってめちゃくちゃ難しいなと思いますよね。でもな、その下手くそだったりちょっとバランス悪い嘘の中でむちゃくちゃ面白いエイプリルフールサイトとか見てやっぱすごい面白かったんですよね。昔だとあの映画コムとかはすごい凝ってるじゃないですか、うん、今年なんかやったのかな、あそこはなんかねエイプリルフールやるってイメージがすごい強いけど、あ、かわいそう、エイプリルフール映画ドットコムで検索したら、うん、物議をかました時の話題がいまだニュースサイトが出てきちゃう、
そう
な、切
ない、いや難しいんじゃないですかね今
ね。だからせっかく僕は文化としては面白いんだけど、インターネットでやるのがちょっと大変な時代になりましたね。友達同士でちょっと遊ぶぐらいの嘘のつき方だったらいいのかもしれないけど、
うん、いやそこまでして頑張ってエフビリーフールを楽しまなくてもいいかなって気がします
けど、ね、いやもうな逆だなと思って、そこまでこう嘘をもうちょっと寛容に受け止められる社会の方が僕はいいかなと思うんですけど、それがインターネットまで行っちゃうともう厳しいんだろうなっていうね。で特に SNS みたいに全然関係ない人に届いちゃう、
うん、
本来だったらその映画 .com とかだったら映画好きな人が必ず見に行くとか特定の目的の人しか見に来ないから、
うん、
ある程度エイプリルの文脈が受け入れられたと思うんですけど、まあね、SNS で全然文脈関係ない人にまで届いちゃうっていうのはすごい怖いですね。それがいいことでもあるんだけど、この SNS の影響力の怖さというか、だからつまり時代はポッドキャストかもしれない。
いや
エイプリルフールはポッドキャストであれば文脈絶対わかるからいけるんじゃないですか
それポッドキャストを信頼しすぎだと思いますよ、うん、
どちらかというと一番の問題はポッドキャストを4月1日しか聞けないっていう仕組みが難しいなと思うんだけど、はい、ポッドキャストに別にあの万能信頼置いてるわけじゃないけど、はい、ある程度その文脈わかる人じゃないと嘘がつきにくい、はい、
うん、
というところは悲しいけど現実あるなと思うんですよね、はい。
なんかちょっとなんか。ドットコム8年前にしてもやばいね。
あれでしょ？オデッセイのやつだっけ？
そう、オデッセイのやつ。
うん、ちょいちょいね、あの攻めすぎて炎上してるイメージありますけどね、エイプリル。なんか前もあったけどな、それより前にも。
うん。
いや、だから難しいですよね。シニカルな笑いみたいなところを攻めようとしすぎるとやっぱどうしてもそうなっちゃうところはあるんで、は
い、まあこれ企業でやっちゃダメだろうっていう、うん、今の水準からしてもやっぱ、まあ、当時でも多分そうだったんだと思うんだけど、うん、はい、
まあだからもうあれじゃないですか、一番上にあのこれはもうエイプリフルです、もう不適切にもう程があるみたいなね、はい、断りを入れてから見せるとかしなきゃいけないのかもしれない。まあちょっとこのオデッセイのは確かにちょっと行き過ぎたかな。でもな、そんなの出して、まあね、難しいっすね、センスって。悪ふざけが過ぎましたと、謝罪をしたのか、この時は。お笑い芸人とかもたまに言ってますけど、
うん、
どうしてもお笑いやる以上、人を傷つけるのは避けられないみたいなことを言ってる人もいて、
うん、
まあ、それはそれで一つ、考え方としてはありだなとも思う。一方ね、インターネットで全員が見ちゃう世の中、なかなか難しいですね。いや、でもなんかな、ちょっと、難しい中、企業がすごい頑張ってたりする中で、もうなんか、エイプリルフールぐらい、もうちょっとこう、寛容に楽しめる社会の方が僕は楽しそうな気はするんだけど、難しいんですかね。もうこの状況だと。
僕、全く乗ってないですね。うんうん、エイプリルフール、まあどう、まあ、やりたい人がやればいいとは思うんですけど。
そう、やりたい人がやればいいし、
うん、やりたくなくてやらされてたら、本当、
それは最悪です、ね、
たまんないなっていう気がします、うん。
やりたい人がやって、でまあ多少それがちょっとピント合わせでもなんか笑って許せるぐらい、うん、昔はそんなぐらいの温度があったんであの頃は良かったみたいな話になっちゃうかもしれないですけど、
うん、
なんかねそういう意味ではこれもなんか前にそんな話をしたんですけど、こう2024年はヤフーサーファーだみたいな、
はい、
そういうある程度もうこの人だから、
うん、
まあ、さっきのねあの文脈を理解してると一緒だと思うんですけど、エイプリフールで嘘をつくにもね、こうある程度この人の言う嘘だからいいかなみたいな、
うん、
その発信する人がそのファンだったりその読んでくれる人に向けてやるようにしないと難しいのかもしれないですね。
でもあれじゃないですか、あの、うん、さっき、まあ、良かったって言ったのを、
うん、
吉野家と松屋とかも結局さ、うん、みんながこう吉野家と松屋っていうものを知ってて、どういう関係性があるかを知ってて、 その上でああいう、まあ、エール交換的なこと、まああんまり人を傷つけないようなことをやってるから、うん、まあこんくらいがいいよねって言ってるんだと思うんですよね、うん、なんかでも
今やるべきはやっぱ人を傷つけないが一つのラインなのかもしれないですね。
まあね、
言うとね、当たり前のことじゃ当たり前なんだけど、うん、攻めすぎるとどうしても人を傷つけがちになっちゃうし、そうそう、その
人を攻めるって、うん、何、攻めすぎるって表現僕結構もう受け付けない感じがしますね、うん、そういう意味では攻めたからいいみたいな感じにはならないと思うんですよ。
攻めたからいいとはならないけど、その人が出したい面白さの感性が、うんうん、一般的には少しこう踏み込みすぎているっていうことは起きてしまう可能性はあると思うんですよね、うん、
それを攻めてるっていうポジティブな評価にするのはちょっと違うような気がしますけどね、う
ん、攻めすぎてるは別にポジティブじゃないんじゃないですか。攻めすぎてるだもんだって、うん、
いや、
で、すぎっていうところは僕はネガティブワードだと思いますよ、
うんうん、ちょっと気持ち悪いなって気がするな、
そこ、まあ、そういう意味では僕はそういう意味では使ってないんで、うん、それを言葉を直すんだったら一線を越えてしまったらと思うんですけど、うん、でもその一線って誰が一線だかなんて決められないじゃないですか、はい、うん、だからすごい難しいんだと思うんですよね。面白いことやろうするときに、はい、どうしてもその人によってラインも違うとこだし、うん、万人が万人絶対面白いもの作れたらその人はね、はい、本当に天才だと思うんで、うん、それができないのか、やっぱ苦労する中でちょっと踏み込みすぎちゃうとかは、うん、僕はアウトプットとしょうがないと思うんだけど、みんながみんな人を傷つけようとか悪いことを言って人を嫌な気持ちさせようと思ってやってないんだろうし、うん、なんかね、ここら辺がこう笑いと言っているのかわからないけど、基準がないところも難しいんですけど、まあ、あえてその基準を組んであれば人を傷つけないようにするっていうところが一つあるのかもしれないですね、
うん、まあ、なんかそう、まあ、何がやりたかったのかよくわからないけど人を傷つけてるっていうのが一番ダメじゃないですか、うん、
結果としてはね、
面白いけど、まあ、傷つけてるとかだったらまあよくはないんだけど、まあ、なんかあとは無礼に見えてしまうとかそういうもの結構辛いな、うん、まあ、だから結局エイプリルフールを言い訳にしてそれが許されるっていうのはちょっと気持ち悪いみたいなところあるかなって気がするんですよね、うんうんうんうん、エイプリルフールがだからいいじゃんっていうのは何しろ有名税みたいな感じで芸能人は何されてもいいみたいな感じに取れちゃう感じもあるって、そこまでしてエイプリルフールという、うん、なんか空間を守りたいみたいなことは僕全然思わないですよね、うん、なんでやりたい人がやって社会に許される程度でやってくれればいいんじゃない、うん、っていう感じなんですよ。
社会に許されるためのある程度の基準は別に法律レベルじゃないけど必要なのかもしれないし、うん、その一つが、まあ、少なくとも誰かを傷つけることはしない。そ
う、でもこれさ、うん、オデッセイを2016年に映画 .com がやってて、明らかに僕これを見て今引くので、
うん、オデッセイはちょっとやりすぎてましたね
やっぱあれですよ。でも、まあ、この当時でも多分全然ダメだったと思うんだけど、うん、今見たら本当これどうしようもないなっていうぐらいやばく感じるので、うん、やっぱりこういうのを残すと、時代の記録として非常に、
残っちゃう、
面白いな、ね、面白いというか、いや、こんな時代だったねっていうのは、
これ確か僕ね、当時見た時僕もそう思ったんですけど、うん、で、そう、今の時代も厳しいはその通りなんだけど、うん、はい、担当者かわいそうだなと思う。
そうです。
アウトプットがこうなってしまったことはしょうがないだけど、はい、きっと本人たちはね、面白いなと思って踏み込んだんだろうし、
うん、
ね、だから許されるわけじゃないんだけど、
はい、
これがこう何年も経ってずっと言われてしまうのも辛いし、で、それによってこう嘘言って面白がらせようみたいなことがうまくいったらすごくみんなが楽しめるコンテンツになりうるのに、うん、失敗したら怖いみたいなところにどんどん行ってしまうってところもちょっと怖いなと思
って、2016年段階でこれやべえだろってしか思えない、
うんうん、いや、思いますよ。
ちょっと笑ってしまいました。
やべえと思うし、僕も当時からやばいと思ったけど、うん、はい、結局それってこうある意味そのインターネットのタトゥーみたいに残っちゃってるわけじゃないですか、この担当者たちがね、
まあね、名前は出てないけど、個人がやってる分にはまあ、うん、ちょっと面白かったねでいいとは思うんですけどね、うん、
まあ、この特に SNS の時代どんどん炎上しちゃうから、こうもちろんその当時からね、良くなかったクオリティかもしれないけど、結局それなんか失敗も許されない社会みたいなところにも近いところもあって、ちょっとね、このインターネットで常に検索され続けるの結構つれえなって、はい、僕はそっち思いましたね。これをニュースが出てきたときにまだこれ言われちゃうのかつれえなと思って、これを今言及してる僕らも僕らなんだけど、まあ、
しょうがないっしょね、
つれえな、はい、いや、なんかやり直し、こうインターネットのエイプリルフールでミスるとやり直しができないみたいな、その厳しさもまたなかなか大変だなっていうね。
まあ、でもすぐ忘れますよ、うん、
い やる忘れたはずなのに、ネットに残っちゃってるからね。これはなかなか、今までいろいろ面白い映画コムのエイプリルもあったわけですよ。僕もちょっとすぐに思い出せないけど、それがきっとこの一発で吹っ飛んじゃってるのはね、なかなか切ないな。インターネットを基本的には僕は全部残すべきだと思ってるけど、なんかこういうのを見ると消してほしい権利とかはあるんだろうなっていう気はちょっとしました。これ僕はそっちの方がちょっと思っちゃったな、これをニュースを見たときに。まあなので特に結論があるわけじゃないんだけど、僕個人としては別にエイプリルフール大好きってわけではないけど、エイプリルフール何でもかんでもこうネガティブなよりはちょっと嘘ついて楽しめる空気感、僕は好きだなというのと、とはいえね、人を傷つけてまでやることではないから、まあやるとしても何か人を傷つけないなんだろうけど、難しいですよね。誰が傷つくかなんて読めないから。
うん、まあね、やりたい人がやってください、
うん、もう結局それ突き詰めていくと何か言ったら絶対誰か傷つける可能性あるじゃんってとこまでなんか言ってしまいそうで、そこの怖さもちょっとあるんですけどね。もしかしたらね、松屋と吉永で傷ついてる人がいるとか言い出したらね。
いや、そうそう、いや、まあでもお笑いと同じで、それでも表現したいことがあるんだったらやればいいじゃないですか、うん、怒られればいいじゃないですか、
うん、
なんかそこまで腹くくってないようなコンテンツをチロチロ見るのがかったるいっていう、
まあでもここもね、多分答えは出ないんだけど、はい、お笑い芸人はもうそれが仕事なんだけど、うん、なんかね、そうじゃない人が軽くこういう1年に1回ぐらいこういうことをできる場所としては、
はい、
まあ、なんかね、僕はエイプリルはそこまで否定的じゃないなっていう、
まあでも正直、うん、悪目立ちしないだけで 99% の埋もれてるエイプリルがあるので、しょうもないのがたくさんあるし、うん、そこまでチャレンジというか、
うん、
まあ、危険すぎないから面白くないみたい、うん、だからもう意識すらされてないエイプリルフールネタ多分ものすごく眠ってるので、
うん、もうエイプリルフール投稿サイトとかでもそこ見に行った方がいいんですかね、もうこの際ね。もう、うん、みんなで秀逸な嘘をつこうぐらいの SNS のいい面悪い面ある中でちょっとね尖っちゃってる感じがエイプリルフールなんか出てる。毎年なんか4月1日は昔はすごい楽しかったのに、最近4月1日にみんなもエイプリルフールってだけでなんかちょっと空気が悪くなってるところもある気はしていてね、
うん、
うん、こう努力 してる人たちの、その努力は別に正しいわけじゃないんだけど、いやなかなかね、もうちょっと緩やかな時代来ないかなって特にオチもないですけど、はい、っていうのなんかね、今回エイプリル思いましたね。まあずっと思ってたんだけど、
はい、
うん、ちなみに僕はエイプリルフールに嘘をついたことが一回もないですね。
そうですか、
うん、
もう今日は4月2日です、
ね、もう4月かなんで大丈夫ですよ。、うん、
はい、
嘘はつかない。
まあでもちょうどいいエイプリルフールみたいなのねあると思うんですけどね。
まあでもそれちょうどいいエプリルフールだとすっげえ難しそうだなと思って、
うん、だからさ、なんだろう、吉野家の話とかもすげえ地味な話じゃないですか、
うん、
松屋にどっちが、うん、先か分かんないけど、ちゃんとやるってことは、うん、両者で話してブランドロゴとかのこうね、うん、話も進めながらやったわけでしょ、
うん、
まあまあ時間かけて、
うん、
でもこれぐらいでそんなに、まあバズりはしたとは思うんですけど、何かこう KPI が悪くじゃなくて、今はこれぐらいだよねっていうのとしては妥当だなっていう感じはするんですよね、うん、なんか真面目に、
ね、
でもそれってさ、真面目すぎて面白いのかっていうことも言えるのかもわかんないですよね、
うん、
なんかエイプリルの趣旨としてどうなんだ。
本当の多分エイプリルはむしろ本当に人を騙してびっくりさせて嘘ですぐらいだったと思うんですよね、うん、インターネットに来る前のきっとアメリカ発祥のエイプリルはね、
はい
はい、なんかそのぐらいの感覚が多分学校の友達同士であるとか、
はい、
そのぐらいの距離感だったらきっとちょうどいいんでしょうけどね、まあ、これをインターネットでやるのが相当そもそも難しかったんだろうな、
まあ、コミケだから二次創作が許されていたとか、なんかそういうのと同じようなものなのかな、
その文脈に近いかもしれないですね。
そういうところがあって、うん、そこを懐かしんでもしょうがないかなっていうのは僕は結構、
うんうん、昔のインターネットぐらいの距離感だとよかったんだけど、うん、もう SNS 時代になってしまうと、うん、もう届きすぎて嘘もつきづらい、
あとはね、まあ、うん、本当に中学生とか初めてスマホを持ったような子にも届いてしまう危険性みたいなところってやっぱあると思うんで、うん、そこは中学生じゃないか、やっぱキャッキャしすぎるわけにはいかないなっていうところは、
うん、もうあれですね、うん、こうなったら エイプリルフールでそこそこうまいことやれてる会社がなんかエイプリルフール推進協議会とか作って、はい、チェックリストとか作るといいんじゃないですか。あ、やるならこのチェックリストを最低限こなしましょうみたいな、人を傷つけないとか、うん、この間違ってこう何かをした人に悪影響を及ぼさないとか、はい、思わずそう信じて例えばこう飛行機のチケット取っちゃったとか、はい、なんかそのぐらいになるとこう負荷がでかいから、うん、その前に止めるようなこう、はい、エイプリルフールチェックリストみたいなのをこうエイプリルフール頑張ってる人たちで集まって作るといいのかもしれない、もはや、
うん、
本当にやりたかったらね、
はい、
そしてこう、はい、下手なエイプリルフールが生まれれば生まれるほどみんなエイプリル嫌いになっちゃうじゃないですか、
うん、
だからエイプリルフール頑張りたい会社でそろそろこうエイプリルフール
エイプリルフールを頑張りたい会社という人格は多分ないんじゃないかな
って。あるんじゃないですか。でも毎年張り切ってやる会社もあるじゃないですか、うん、まあまああるでしょ、こう10や20じゃないと思うんで、
そう、
うん、みんなでこっそりこう事前に見せればいいんじゃないですか、エイプリルやりたい人たちだけで、うん、僕はこのエイプリルフールで嘘つこうみたいな、なんか文化は今更懐かしんでもしょうがないのかもしれないけど、うん、でもそれで終わりにしたくないっていうところの僕はあるので、うん、なんかねそういうみんなでちょっと内輪でこうチェックし合うとか、ここまでやっちゃいけないっていうガイドライン作るとか、そこまでするのかっていうのもあるかもしれないけど、
は
い、
僕はもう内輪でチェックし合う、うん、検閲だからすげえ気持ち悪い、それはもう発想が、うん、超嫌だな、それはやっぱりこう自分で責任を持って勝負してほしいなってところありますね、
う
ん、むしろ。
いやそれが最高だと思うけど、うん、全員にそれをやらせようとすると、うん、結局僕はネガティブのが多い気がするから、まだエイプリルフールでおもしこうっていう文化をこれからもやっていきたいんだったら、もしかしたらそのぐらいの妥協が必要かもしれないですね、うん、まあ一番無難なのはガイドラインぐらいがいい気はするけど、うん、まあかといってどいいガイドラインがどこまで作れるかわからないですけどね。しかもガイドラインが炎上する可能性もあるからこれまた茨の道なんだけど、うん、
それがシュールだなとは思うんですけどね、
うん、もうでもこうこれもなんかね最近こういう話ばっかりしてる気がするけど、もう100点満点の世界はもう来ないので、何か面白いことやれるときに今までよりはちょっと面白みが落ちるとかそういうことがあってでも前に進むときにはしょうがない気はしますけどね。エイプリルフールを本当にやりたい人たちもやっぱり一定数いて、でそれが面白いという人もやっぱりいるので、そういう人たちに届けるためにちょっと昔よりはこうセンスが悪くなるというか、
うん、
なんだみんなで内輪で見せ合ってるのかみたいな思われちゃうかもしれないけど、誰かをこう傷つけるとか炎上が避けてエイプリルフールって文化をなんか作るために、もしかしたらそこまでやらなきゃいけないのかもしれないなってちょっと思いましたね、はい、と言って僕はエイプリルやりたいわけではないんですけど、
私はなくなっても自然に任せる派です。
いや、インターネットは多分ね自然に任せるとね悪い方向にしか行かない気がする。誰かがどっかで頑張らないと、
もうでもだいぶみんな疲れてるんじゃない。
いやでもまだやってません。僕は311の時に多分別の理由で結構みんな自粛したので、エイプリルフールを、
うん、
あれで結構静まった印象だったんだけど、ここ最近また数が増えてきたなっていう気がしますけどね。まあちょっとうがった見方しちゃうと、企業が何かやるっていう視点で言うといいプロモーションの日でありますからね、その、
うん、
そのバレンタインとかみたいな感じで、そのもちろんこう危険な要素もいっぱいあるんだけど、嘘のつけ方が下手だと炎上するみたいなことあるんだけど、4月1日にみんながそういうの注目してくれるっていう土壌はあるから、企業としてはやりたいんじゃないですかね。で僕はなんか個人の事例とかも、それもインターネットという広い世界でやっていいのかどうかは難しいところだけど、なんかねこう人を傷つけずにみんなで嘘ついて騙されたって言える社会が僕はできればあってほしいんで、なんかね誰かガイドラインとか作って炎上しない楽しいエイプリルフールが5年後10年後にそういう世界が戻ってくるといいなとちょっと思っております。はい。